皆さんおはようございます。10月も最後の日曜日になりました。なんかちょっと羽織ってる感じですが、いいですか？大丈夫ですかね。あ、下の音かね。今日はですね、第4日曜日で賛美の礼拝でありまして、先ほどは、オリーブグループの皆さんのですね、非常に心温まる、君を愛されるために生まれたを、聞かせていただいて、本当に感謝でした。皆さんが持っておられた楽譜の裏にですね、オリーブが描かれていたのにお気づきになられますでしょうかね。なかなか凝った演出でね、なんか最後ちょっと照れながらという感じです。いやでもとても素敵でした。はい、なんかブーブー言ってますが大丈夫ですか？今日は、ね、ちょっと音響かがな、あそこにあるミキサーという道具がですね、新しくなりまして、その関係でいろいろとトラブってますけれども、そのうち慣れてくると思います。で、賛美の礼拝ということですけれども、今日はですね、この初代教会の賛美、使徒たち、最初のクリスチャンたちが歌っていたと思われる賛美について少しお話をしたいと思います。エフェソの信徒への手紙の中にですね、これは確かコロサイにも同じような表現があったと思いますけれども、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさいという一節があります。で、ここにですね、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合いと書いてあるんですけれども、この3つはですね、おそらく初代教会において歌われていた賛美を表すものだろうと思われております。で、詩篇はもちろん、これは旧約聖書の詩篇を中心とした旧約聖書の歌ですね。で、聖書の中にこの旧約聖書の引用がたくさん出てまいりますけれども、先ほども詩篇の23篇を読んでいただきましたが、初代教会の人々も旧約聖書、特に詩篇をですね、大切にして教会でも歌ったものと思われます。で、その次に賛歌というのがあるんですね。これが実は今日取り上げようとしておりますものなんですけれども、その次に、霊的な歌というのがあるんですね。で、霊的な歌というのは、おそらくこれはより自由な教会や個人によって作られたり歌われていた歌だろうというふうに思われます。で、自由な歌と、そして旧約聖書の間にあるのがこの賛歌と言われるものですね。で、これは一体何だろうかということが、実は議論になっているんですけれども、で、これはその初代教会において、割と広く歌われていた、教会で共有して歌われていた、賛美、あるいは唱詠、唱詠というのは例えば礼拝の最初に歌ったりするのは唱詠なんですけれども、比較的短い、礼拝の最初や最後に歌うようなものを唱詠と言いますけれども、旧約聖書のそのままではないし、またそれぞれが勝手に歌っている歌でもなくて、初代教会においてみんなが割と共有して歌っていたもの、これがパウロはここで言っている賛歌と言われるものではないかと思うんです。で、なぜこういうことを言っているかというと、おそらくこの賛歌だろうと思われるものが新約聖書にいくつか出てくるんですね。で、その特徴というのはですね、整った単語や単語の配列や、繰り返し、あるいは韻を踏むなどといったですね、技法が用いられています。あとで例をお見せしますけれども、日本の詩というとですね、もちろん散文詩もあるんですけれども、やっぱり日本の詩というと俳句とか、短歌とかですね、 ああいう五七五とか、その言葉にリズムを持たせて、制限の中でこう作っていくというのが日本独特の詩ですよね。で、英語の詩はですね、日本の詩とはちょっと違って、音をこう重ねていくんですね。韻を踏むというんですけれども、ライムというんですけれどもね、音をこう重ねていて、特に語尾の音を同じようにこう繰り返していくというのが英語の歌の特徴でありまして、まあ、これは後でジム先生に聞いていただいたらいいと思うんですけど、で、初代教会で、歌われていた歌というのはですね、この、まあ、賛美になって歌われていた、ルフしていたということは、そこで歌われている内容というのが非常に重要な教えで、そして、それの教えが初代教会において共有されていたということが言えるわけなんですね。で、今私たちも世界中で同じ賛美を歌いますね。もちろんそれぞれの地域地域や国々で歌っている歌もありますが、例えばアメージング・グレイス、驚くばかりの恵みなり、これはですね、世界の歌ですね。世界の賛美です。どこで歌ってもおそらく通じると思います、ね、日本人でアメージング・グレイスを知らない人はいないんじゃないでしょうか、ね、多分ね、コマーシャルなんかでもよくね、なんか高そうなものでよく流れるね、アメージング・グレイス、なんかダイヤモンドとかなんかね、日用雑貨でアメージング・グレイスは大体流れない、高級な車とかですね、なんか高級なものを、なんか背後にアメージング・グレイス流れたりするんですね、だからその言葉に込められていることは分からなくても、この曲を聴く人はですね、みんな何か、そこに何か荘厳なものというかね、高級なものというか大切なものというようなものを感じるんだと思うんです。もちろんこれはクリスチャンによって、ジョン・ニュートンというですね、元奴隷商人であった人によって作られた歌なんですけれども、この「アメージング・グレイス」、驚くばかりの恵みというこの一節はですね、もう世界中のクリスチャンが共有する言葉になってますね。神の恵みは驚くほど素晴らしいものなんだと。ですから初代教会においても、その共有賛美によってですね、共有された真理というものがあったであろうということが思われるわけですね。で、まあ、実際に例えばどんなものがあるかというとですね、これはコリントの信徒への手紙の1の8章の6節にある言葉ですね。皆さん聖書をお持ちの方は開いていただいても結構ですけれども、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。日本語に訳してしまうと歌の感じが全くしませんね、なんかただの説明文という感じなんですけれども、これをですね、原文で見ると、こういうふうになりますね。もっと分かりにくいかもしれませんが、形を見ていただいたらいいと思います。形を、ですね、この最初の行ですね、ここに、ある文字と、で3行目と1行目と3行目同じような形してますよね。で2行目と4行目はもうこの辺からこの辺がですね、一緒なんですね、この辺が一緒ですよね。長さも大体一緒ぐらいですね。でこれギリシャ語で読むとですね、アルヘミンヘイセオソパンテパテールエクスフータパンタカイヘメイスエイスアウトンカイヘイスキュリオスイエスクリストディフータパンタカイヘメイスディアウトゥーというんですね。だからなんだということですけど、僕は神学校でギリシャ語を教えているので、ちゃんと読めないとまずいんですけど、つまりこれはですね、もうわざと長さを同じにして同じ単語を使ってですね、で非常にこれ短い単語が繰り返されるんですね。ヘイス・セオスというのは、ヘイスって1という意味なんです。一つ、セオスは神、ホー・セオス、ホー・パテル、ホー・パテルはパパですか、これ、父なる神はヘイス一つで、その次にヘイス・キュリオス・イエス・クリスト、一人のキュリオスは主ですね、一人の主イエス・キリストは一人、父なる神は一人、イエス・キリストは一人で、その続きにエクス・フーというのは 英語の関係代名詞に当たるんですけれども、だから父なる神ですね、父なる神からタパンタ、すべてのものは生まれた、エクスフータパンタ、すべてのものは父なる神から生まれた。そしてカイヘメイスエイスアウトン、私たちは彼に向かっていく。動詞がないんですね。これは名詞と前置詞だけでこうくっつけて、だからこう紋切り型の言い方なんです。4番4行目もディフタパンタ、彼によって全てのものは、このフーはイエス・キリストを指していますけれども、イエス・キリストによって全てのものは生まれてきた、イエスによって存在し、カイヘメイスディアウトゥ、3行目はカイヘメイスエイスアウトン、4行目はカイヘメイスディアウトゥですね。ちょっとなんかこう分かるでしょ、そのリズムというかね、なかなかこれ説明が難しいんですけど、こういうふうにですね、だから日本語に訳してしまって聖書の一部になってしまうと、ここが詩であるということは分かりにくいと思うんですよ、皆さんそこをご覧になっただけでは ね。でも原文を見るとこれ明らかに詩なんですね。で、聖書学者はこの部分はパウロが作ったというか、パウロがここで語ったというよりも、すでにこの時代に行き渡っていた賛美を引用したものだろうと、そう考えるんです。これがさっきの詩編と賛歌と霊的な歌という分類でいくと、2番目の賛歌という分類に入るものなんですね。これ詩編じゃないですから、イエス・キリストは詩編に出てきませんから ね。でも明らかにきちっとした形を持った歌になっているわけですね。ですから初代教会にはこの言葉に何かメロディーがついていただろうと思いますね。ギリシャ時代の曲ってどんな曲だったですかね、ちょっと分かりませんけれども、で、まあ、ここでじゃあどういうことがこの詩によって語られているかというと、まあ、さっきから言っているように、父なる神は唯一であると、万物はこの神から出た、そして私たちはこの神のもとへ帰っていく、またイエス・キリストは唯一である、主なる神は唯一であって、そして万物はこの主によって存在し、この主によってイエス・キリストによって、存在し、私たちもこのイエス・キリストによって存在する。だからイエス・キリストは神であり、そして創造主であり、すべてのものは彼から生まれ、そして彼のもとに行くんだというですね、まあ、神学的にところのいわゆるキリスト論ですね。キリストは誰なのか、イエス・キリストは誰なのか、ガリラヤのナザレで生まれて死んだ一人の大工ではないんだと、彼は全ての創造主であるし、全ての人は彼に属しているんだということがこの歌で歌われているわけです。非常に短く覚えやすい言葉なので、おそらく初代教会の人たちはこの言葉を共有してね、いろんな教会で、まあ、私の感じではこれはどうですかね、礼拝の最後とかね、なんか照英の感じですね、最初に歌ったかもしれませんけれども、みんなでこの歌をこう歌って信仰告白したんじゃないかと思われます。その次にこれは非常に有名なものですけれども、フィリピの2章の6節から11節ですね。ここは今読んだコリントのような詩の形は全然していないんです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため天にあるものも、天にあるもの、地上のもの、天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。まあ、先ほどの詩とは随分形が違うんですけれども、これもですね、このパウロの、このフィリピ書の全体の流れの中からすると、おそらく何かの文章を引用したものだろう、というふうに思われています。それはこれも歌であり賛歌であったものをですね、パウロが、まあ、一つの文章としてまとめたものだろうと言われているんですね。まあ、これはイエス・キリストが神であられたけれども、その神のあり方を捨てて人となられた、そして十字架の死にまで従順であって私たちのために死んでくださった、故に神は彼を高く上げられたんだと、そしてイエス・キリストは主であると 全ての舌が公に述べる、告白する。そのことによって父なる神が称えられるんだ。これはまさにこの初代教会の人々のですね、信仰告白そのものであったと思うんですね。イエス・キリストは神の在り方を捨てられた、私たちのために神であった方がその在り方を捨ててくださった、人になってくださった。そしてただの人になったわけではなくて、私たちのためにしもべとなられた、奴隷の身分となられて、十字架の死に至るまで従順なんだ。徹底的に私たちのためにへり下って従順であってくださった。その方によって私たちは救われたんだ。だから彼の名は今世界で最も崇められるべきであるというふうに、まあ、告白をした歌であると思われています。そして3番目の例は、まあ、これは今日のメインのものですけれども、テモテへの手紙の、これは1と書いてあります、2の間違いですけれども、2の2章11節から13節、これは皆さんの聖書でも詩の形で書いてあります。テモテへの手紙2の2章の11節から13節ですけれども、次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。キリストを否むならキリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。これは訳した人もですね、なんとなくこの詩の雰囲気を出そうとして訳してるなという感じがしますね。でこれ原文で見るとですね、ものすごく綺麗なんです。これ形がこれなんですね。こう綺麗ですね、整然としてますよね。左側に4つ並んでますね、同じ文字が A というですね、これ英語の if なんです、もしですね、もし何々ならどうこう、もし何々ならどうこう、もし何々ならどうこうという文章が4つつながって、最後に1つの文章がついてくるというですね。ですからこれはもう明らかに詩であるので、聖書の翻訳者もですね、これは詩の形で書いているわけですけれども、ちょっとこれ読みにくいので読みませんが、まあ、でも、まあ、見ていただければいいと思うんですね。で同じような形が文字がつながってますよね。ちょっとさっきと違って、これわざと長いんです、単語が長いんです、わざと。先ほどのコリントは短い単語がつながってるんです。これわざと長めの単語ですけれども、同じような長さで同じような音のものをあえて使ってる。だから英語の詩とよく似てるんですね。最後の例えば1行目のエイガルスナペサノメンカイスゼソメン、ね、フポメノメンカイスンバシレウソメン、おめんおめんおめんおめん、剣道みたいなのがつながってるんですけど、これは 私たちは何々であるというですね、英語で We are doing という、まあ私たちが何々である、もし私たちがどうこうであればどうであるならばこうであるというですね、非常に美しい形を持った詩であります。ですからパウロはここで、今日はちょっと時間がないので文脈まで読んでおりませんけれども、手も手を励ましているところなんです、これはね。でその中で、彼にですね、おそらくこれは手も手も知っていたでしょう、初代の教会の人たちが大変親しんだこの賛美の一節を引用して彼を励ましているわけなんです。そういうことを我々もしますよね、手紙の中で例えば賛美の一節とかね、詩編の一節とかを書きますよね。それと同じような感じで、当時みんながよく歌っていたこの賛美の一節をですね、パウロはここに、書き記したんじゃないかと言われているものなんですね。で内容は非常にシンプルですけれども力強いものですね。私たちもとても励まされる内容だと思うんですけれども、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。ローマ書の6章、バプテスマについて記したパウロ自身の部分にも非常に詳しく言っておりますが、パウロはこのことを繰り返しですね、さまざまな書簡の中で話していますね。私たちはキリストと共に死んだんだと。キリストをただ信じたんじゃない、 キリストを信じた者はキリストと共に死んだんだと、古い自分に私たちは死んで、そしてキリストがよみがえられたように私たちもキリストと共に生きているんだ。信仰とは私たちとキリストとの一体化なんだと。キリストと共に死んで、そしてキリストと共に私たちは生きているんだということをまず最初に確認しているわけなんですね。ローマ書の6章には、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。死んだ者は罪から解放されています。キリストと共に死んだんだから罪からもう解放されているんだ。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じますですね、言っておりますけど、まさにそれと同じ言葉で、表現でありますけれども、逆に言うならば、自分の力で生きようとしたら失敗するよと、つまずくよと。キリストと共に死んで、今私たちはキリストと共に生きているんだから、せっかくキリストと共に生きているのに自分の力で生きようと思っちゃダメだよと。自力で何とかしようと思うから力尽きてしまうんだと、疲れ果ててしまうんだと。キリストによって死んで、キリストによって生きてるんだろう、ね、そのこれは言ってみれば、励ましの言葉だと思うんですね。クリスチャンであっても力尽きてしまう、絶望してしまう、つまずいてしまう。でもそれは考えてみよう、もしかしたら自分の力で生きようとしているからじゃないか。キリストが死んで、キリストと共に生きて、私たちが今生きてるんじゃないじゃないか。キリストが私たちのうちに生きておられるはずなのに、いつの間にか自分が生きようとしているから力尽きてしまっているんじゃないか。そういうこの励ましを、この言葉を読むと感じますね。そしてその次に、試練に耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。支配するようになるというのがすごい感じですけれども、耐え忍ぶならというのは、初代教会に吹き荒れておりました迫害の嵐を背景にしている言葉だと思います。ご存じのように、キリスト教の宣教は迫害の歴史でもありました。多くのクリスチャンがこの宣教の本当に初めの時から、捕まえられ、投獄され、殺されました。特にネロ皇帝による迫害はですね、激しいものでありましたし、多くのクリスチャンが殺されました。ですから耐え忍ぼうというのですね、これはやっぱり新約聖書によく出てくる言葉ですね。迫害があるでしょう、捕まえられるかもしれない、殺されるかもしれない、でも耐え忍ぼう、必ずその先にキリストと共に支配することができるようになる。今我々は支配されていると、この罪の世界の支配を受けている、でも今度は支配する側になるんだと。今は蹂躙されているけれども、今度はキリストの愛によって私たちを、世界を支配するようになるんだと。その未来を思って、今の試練に耐えていこうじゃないかという励ましの言葉であります。私たちは今あからさまな迫害はもちろんありませんけれども、でも目に見えないですね、霊的な迫害が、この国において、非常に強く今起こっていると、この、教会の牧師たちはですね、感じているんですね。ご存知のように宣教、今冬の宣教冬の時代と呼ばれてですね、クリスチャンになる信仰を持つ方の数が非常に少ないですね、以前に比べて非常に少ない。また信仰を離れてしまう、教会を離れてしまうという方も非常に増えているんですね。で、教会が閉鎖してしまうとか、また牧師がいなくなって、2つ3つの教会を兼牧してしまうとかというようなことがですね、非常に増えています。また教会の中でも問題が起こっていて、分裂が起こったり、あるいは牧師が個人的に問題を起こしてしまってですね、教会を崩壊してしまったり、あるいは教会の中で裁判が起こったりですね、ということが あるんですね。週刊誌とか雑誌とかでも取り上げられたりしてるんです。非常に残念なことなんですけれども、目に見えないけれども、私は日本の教会は今ひどく迫害されてると思うんですね。だから私たちも耐え忍ばなければならない。耐え忍ばなければこの迫害の波に飲まれてしまう。共に祈り合いながら、支え合いながら行かなければならないということを本当に今痛切に感じています。もちろん世界ではあからさまな迫害があちらこちらで起こっているんですね。実は11月の第3日曜日にですね、全世界の教会が心を合わせて迫害されている地域や教会のために祈ろうという、そういう働きをすることになっているんですね。ついこの間もそのことが送られてきたんですけれども、インドではですね、クリスチャンの村が村中焼き討ちにあってしまったりとか、また宣教師が捕まえられて殺されたりとかと、その特にイスラム圏でですね、また中国でも中国ではすごくいい企業でクリスチャンが増えているので、一方でやはり迫害があったりする。目に見える迫害もあれば見えない迫害もあるんですね。これはまた週末の何かの予兆と言えるかもしれません。やはりこの世界を支配しているサタンは何とかして教会を分裂させよう、人々の信仰を奪おう、つまずかせよう、それ必死なわけですね。もうイエス様が来られたらもうそれはできないわけですから、そういう危機感を感じています。だから耐え忍ぼうではないか、耐え忍ぶならばキリストと共に支配するようになる、またキリストを否むなら私たちもキリストも私たちを否まれると、もし私たちがキリストを知らないと言うならば、キリストも私たちを知らないと言わざるを得ないんだと。日本でもかつて、江戸時代ですね、踏み絵というのがあって、まさにそのキリストを否むか否まないかということをですね、行為によって、キリシタンは示さなければならなかった、そのことによって多くの人が命を落とし、あるいは信仰を失っていくわけですけれども、いかなる試練の中にあってもキリストを否んではいけない、キリストを否定してはいけない、信じ続けていこうではないか、そういうこの励ましの言葉が2番目の言葉であります。そして最後に、私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。アーメン。本当にこれはアーメンとしか言いようがない言葉ですね。私たちが誠実でなくても、私たちは常に信仰がぐらついてですね、キリストに対して、主に対して誠実ではありません。一生懸命信じたりお祈りしたりする時もありますけれども、そうでない時もあるしですね、イエス様を忘れ去る時もある、信仰が弱ってしまう時もある、いろんなこうことがあるわけですね。私たちは常に誠実であるというわけではない。でもキリストは私たちに対して真実である。これは原文では誠実と真実と日本語で訳されておりますが、同じ言葉です。同じ言葉です。ですからキリストは私たちに誠実であられると訳しても間違いではありません。私たちが誠実でなくてもキリストは常に誠実である。なんとこれは嬉しい言葉じゃないですかね。私たちはフラフラしてもうイエス様から離れようとしても、イエス様は決して私たちを離さない、私たちを見捨てない、私たちを放り投げない、もうダメだ、もうイエス様から離れてしまおうなんて時にも、キリストは絶対に私たちを お捨てにならない。なぜならばですね、この最後のところだけ一つ余計についてるんですね、文章がさっき見ていただきました。キリストはご自身を否むことができないからであると。これってどういうことでしょうか。キリストは常に誠実である、それはキリストはご自身を否むことができないからである。この言葉はですね、私たちはキリストの一部であるから、だからキリストはご自分を否むという、私たちを否むということはご自身を否むことになる。キリストが私たちに対して不誠実であるということは、キリストご自身に対して不誠実であるということになるわけです。 つまり私たちはキリストと共に生きている、イエス様は共にいてくださるなんてよく言いますけれども、でもキリストのサイドからするとですね、一部なんですね。教会はキリストの体であると書いてあります。文字通りキリストを頭として私たち一つ一人一人はキリストの部分です。手であり足であり耳であり鼻であり、だからキリストはご自身をが、もしキリストはご自分を否むというのはですね、ご自分の体を否む、私たちを否むということはご自分の体を否むことになる。だから私たちを、キリストはご自分を否むことができないということは、私たちを否むことはできないんだ。カラシ派での信仰であっても、彼を信じる者は、なんか私たちはイエス様にぶら下がってる感じしますけれども、イエス様からしてみればもう彼の一部なんですね。この罪深く不誠実である私たちもイエス様は一部だと言ってくださるんです。あなたは私の一部だよ、大切な私の体の一部なんだ、だから私はあなたを見捨てないんだと、だから私はあなたに対して誠実なんだと、私は私自身を否むことができないんだから、あなたを否むことはないんだという意味であろうと思います。皆さん、私たちは誠実でなくても、キリストは私たちに誠実であられる方です。私たちがフラフラしていても、キリストはしっかりと私たちを守っておられる。なぜならば私たちは彼の一部だからです。何も心配する必要はありません。この歌をですね、初代教会の人たちは歌っていたということです。つまり私たちが今この歌を歌うということは、初代教会のクリスチャンと信仰を共有するということなんですね。なんか私ゾクゾクしますね。2000年の時を超えてね、パウロやテモテや、ペテロや多くの、あの迫害に耐えた弟子たちがこの歌を歌っていた。そして私たちも同じ歌を歌う、同じ思いで同じ信仰でイエス様に仕えていく。賛美の素晴らしさというのは信仰の共有というところにあるんだなということを改めて感じました。皆さんで一緒にこの歌をですね、読みたいと思います。メロディーがあれば歌いたいところですが、メロディーはそれぞれ頭の中で作っていただいて、一緒に読みましょう。初代教会のクリスチャンと一緒の同じ思いでですね、私たちもこの賛美によって励まされたいと思います。はい、次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。アメン。お祈りしましょう。天のお父様、どに素晴らしい賛美、共に唱えることができまして、共に歌うことができてありがとうございます。2000年間教会で歌い継がれた素晴らしい賛美、その時代時代においてやはりクリスチャンは同じように苦しみ、同じように戦った、そして同じように勝利してまいりました。私たちもこの賛美を歌います。キリストと共に死んだ者はキリストと共に生きているんだ。もはや私自身が生きているのではない、私の力で生きようと思ったが失敗した、イエス様どうぞ私のうちに生きてくださいと、私を試練があります、でも耐え忍ぶならキリストと共に支配するようになる。キリストを否んではならない、いかなる迫害にあっても困難にあっても決して否むことがありませんように。主よ、そしてあなたは私たちに常に真実な方です。変わることなく
私たちを支え導いてくださることを感謝いたします。私たちは誠実ではありません。あなたを失望させ、あなたにつぶやき、あなたを忘れ、あなたを思わぬ、そんなことばかりですが、しかし振り返ってみれば、イエス様、あなたは常に誠実でありました。感謝をいたします。なぜならばあなたはご自身を否むことができない。ご自身とはすなわち私たち一人一人でありますから、感謝をいたします。主よ、この賛美が時を超えて初代教会のクリスチャンと私たちの心を一つにしてくれたことをありがとうございます。またここに集われるお一人お一人の中に、本当に主がこの賛美を通して励ましを与えてくださっていることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。